今回はですね、忙しい毎日でなかなか本を読む時間がないなって感じてるあなたのその悩みに、まあ一つの答えをくれるかもしれない、そんなオーディブルと小説の組み合わせ、この魅力に迫っていきたいと思います。手元には小林寺ブログさんの記事があるんですけど、オーディブルで楽しめる小説をね、いろいろ紹介してくれてるんです。これを手がかりにして、なぜこの2つがこうこれほどまでに惹かれ合うのか、そのあたりを探っていきましょうか。
ええ、そうですね。この記事、まさにその聞くことで小説の体験がどう深まるか、どう豊かになるかっていうところにうまく光を当ててますよね。通勤中とか、まあ家事をしながらとか、そういうながら時間が結構豊かな物語への入り口になるっていう、その可能性を示唆してるなと感じます。
ええ、で今回の、まあ、探究の目的としては、この記事からオーディブルと小説がなんでこんなに魅力的な組み合わせなのか、その核心の部分ですよね、そこに迫っていきたいなと。早速その魅力見ていきましょうか。
はい、
まずこの記事が注目しているのが、やっぱりプロのナレーターによる朗読の力なんですね。文字で追うのとはちょっと違って、声の表現が加わることで物語の臨場感とか登場人物の感情がよりダイレクトに伝わってくるっていう点、どうでしょう、このあたりは。
ええ、まさにそうですね。でこの記事で特に興味深いなと思ったのは、その音声表現がもたらす効果のなんていうか分析の仕方なんですけど、例えば遠野圭吾さんのオーディブルオリジナル作品、誰かが私を殺した。
あ、はいはい、
これ被害者の視点のサスペンスですけど、もう音声ならではの没入感と緊迫感がとにかく際立つと。効果音とかこう囁くような台詞なんかが聴覚だけで状況を想像させるっていう。
へえ。
これはもう紙の本とは全く異なるスリルでしょうね。
確かに普通の読書とは全然違う感覚かもしれないですね。記事では又吉直樹さんの火花、芸人さんの世界の物語ですけど、これも挙げてますよね。こっちはどうして音声と合うんでしょう。
火花の場合ですね、文章の持ってるリズム感、特に会話のテンポ、これが朗読によってすごく生き生きと再現されるんだと記事では分析してますね。
ああ、なるほど。
まるですぐそこで漫才の掛け合いを聞いているような、そういう感覚になると。
へえ。
これは話し言葉に近い文体っていうのが音声メディアの特性と、まあ、見事に調和するすごく良い例だと思いますね。やっぱり聴覚からの情報って視覚情報とはまた違って、感情を司る脳の領域によりこう直接的に訴えかけるのかもしれないですね。だからこそ文字で読むのとは違う深い没入感とか一種の体験感みたいなものが生まれるんじゃないでしょうか。
なるほどね。声のトーンがその文章だけでは伝わりきらない微妙なニュアンスを補完してくれるみたいな、そういうことですかね。じゃあもっと静かな物語、例えば宮下奈都さんの羊と鋼の森、ピアノの調律師の話ですよね。こういう作品も音声で魅力が増えたりするんでしょうか。
この作品についてはですね、記事によると、そのピアノの繊細な音の響きであるとか、主人公が感じる音のこう微妙な変化、ニュアンスですね、それをナレーションのトーンとか愛の取り方で非常に巧みに表現しているというふうに指摘していますね。
ほう。
音というそれ自体が、まあ、聴覚的なテーマを扱った小説だからこそ、耳で体験することでその静けさとか、あるいは内に秘めた情熱みたいなものが一層深く伝わる可能性があると、そういうわけです。
なるほどなるほど。つまりサスペンスの緊迫感も、会話劇のこう躍動感も、そしてこういう繊細な音の世界観も、物語の種類に応じて音声がその魅力をそれぞれ違う形で引き出してくれる、これがオーディブルと小説の組み合わせがこんなにも相性がいいって言われる、まあ、理由の一つなんですね。
まさにそういうことです。単に情報を読むっていうのを超えて、物語を体験するっていう感覚にすごく近くなるんですよね。登場人物の心情とか情景描写なんかも、声の抑揚とか響きを通してより鮮やかに、そしてこう感情的に迫ってくる感じ、これがまあ聞く読書の大きな価値であり、オーディブルと小説が本当に素晴らしい相乗効果を生む根拠なんだと、この記事は示唆してるんだと思います。
いやー、というわけで今回はオーディブルと小説がいかに魅力的な組み合わせであるか、 ブログ記事をもとに探ってきましたけども、忙しい日常のちょっとした隙間時間、移動時間とかながら時間がこれほど豊かな物語体験の場に変わるっていうのは本当に画期的というか魅力的ですよね。
本当にそう思います。プロの朗読が加わることで文字だけでは得られない、なんていうか奥行きとか感情の彩りみたいなものが生まれる、まさに新しい読書の扉を開くものだと思いますね。紹介されていた作品以外にも聞き放題の対象って今たくさんあるようですし。
そうですよね。
選択肢はどんどん広がってると思います。
さて最後にですね、あなたがちょっと考えてみるための、問いかけなんですけども、もしあなたがすでに読んだことがある、特に心に残っている思い入れのある小説を今度は耳で聞いてみたらどうでしょう。物語とか登場人物に対する印象はもしかしたらあなたが想像もしなかった形でガラッと変わるかもしれませんよ。そこにまた新しい発見があるんじゃないでしょうか。